はい、今回はコンサルを受けていただいた方と対談動画を撮るということで、まさきさんに、山のお家に来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まさきさんは現在お仕事の業種は
不動産、
不動産経営者ですよね。在住は都内
ですね。
で、山の個別のサポートを受け始めて、結果を出していっていかれたと。
そうですね、
はい、はい。そしたら、まあ、聞いていきたいことをいくつか順番にお聞きしていきたいと思うんですけれども、はい、まず最初、その山の個別のコンサルを受ける前の状況とか悩みとかってどんな感じでしたか？
副業を始めたいなと思ってて、はい、いろいろネットを調べてて、
はい、
まあ、メルカリとか物販がいいとか、
はい、
編集がいいとか、
はい、
ツイッターがいいとかいろいろ悩んでて、
はい、
まあ、普段本業の会社の仕事の方が忙しいんで、
はい、
まあ、忙しい会社にもできる副業がないかなと思って、
はい、
調べてましたね。
はい、特にその山のコンサルを受けるときってちょうど反抗期突入前でした
よね。反抗期突入前ですね。
そうですよね、はい、突入してっていう感じで、不動産系っていつが反抗期なんですか？
1月、2月と、
はい、
4月、5月と9月、10月。
なるほど。
なんで1年で3回忙しい時があ
って。4月、5月はやっぱ新学期だからですか？
そうですね。
なるほど。
ちょうどゴールデンウィークのまた連休の時に新しくお店を、
はい、
開くとか、
はい、
そういうのがあるので、その少し前から 忙しい。
なるほど。1月2月は新年度頑張るぞって感じでみんなが張り切るから。
4月2月は1月にお店を開けることが、まあ、業界的に、
はい、縁起がいい
みたいな。で、なんで1月2月がそうですね、
うん、
忙しい感じですね、
はい。9月10月は
9月10月も秋に連休があるんで、
はい、
その連休に合わせて4枚ぐらいから徐々に忙しくなってくるんです
ね。結構やって忙しくなってくるんですね。
そうです。
で、そのちょうど山のコンサルを受ける繁忙期突入直前で、結構受けた直後から忙しくなり始めたと思うんですけど、
はい、
その、まあ、両立というか、なんか1日にどんぐらい費やしたかとか、
はい、
最初はこんぐらい大変だったけど、その後はどんぐらいするんだとか、はい、両立できたかできなかったとか、そのあたりをちょっと繁忙期とこの副業の両立、どうだったかって聞きたいですね。
山田さんの個別コンサルの募集が去年の年末にあったんで、
はい、
去年の年末に応募して、
はい、
で最初に今回のノウハウをやるので、
はい、
集客用 のノートを作りましょうっていうやつですね。
はい、
あれがちょっと時間かか
る。ああ、ね、そうですよね。
で、結局あれに時間かかって、山さんのコンサル受けながら何度かやり取りさせていただいて完成したのが1月の中旬ぐらいだったと思うんで、
はい、
まあ、普段仕事変えて終わってパソコン夜につけて山さんから手伝ってもらったやつを編集し直して山さんに見てもらってっていうやり取りしてっていうのが、はい、最初のあそこのとこかりの部分が一番肝になるかもしれないですけど、
はい、
大変でした。
なるほど。あとは結構問題なくって感じですか？
そうですね、日々のルーティンは流れ始めて、企画をツイッターで打ってからは、もともとツイッターでフォロワーが1000ちょっととかあって、
はい、ま
あ、それに向けて企画を打つっていう感じだったんで、
はい、
私の場合は日々のルーティンはそんなに
クリック
はなかったですね。
なるほど。ちなみにルーティンって通勤中と、お仕事休憩中と、帰宅してからとかあると思うんですけど、はい、いつやってることが多いですか？
隙間時間を本当に、
はい、
使ってるので、
はい、
朝の通勤電車だと朝の通勤の返信とか、
はい、
ボロとかを、
はい、
で帰りの電車でも、まあ、移動時間で電車で30分ぐらいなんですけど、
はい、
その間に、まあ、返信したりとか、
はい、
まあ、新しい投稿したりとかっていう感じで、あとは家に着いてからは、
はい、
企画に参加してもらった人の個別フォロー、
はいはい、
時間を割くっていうような感じでやってますね、
はい。じゃあ合計まあ50分からまあ70分ぐらいを日によって行ったりしたりみたいな。
そうですね、はい、あとは日々のツイートはもうツイッターの予約機能を使ってまとめて、
はい、
1日とか2日で作っちゃってるんで、
はい、
それも大体1時間とかそれぐらいで。
なるほど、
作ってます、ね、
いい感じですね。最初のノートを書くまでなんですけど、
はい、
まあ、忙しい時期だったじゃないですか、はい、そうですね、1週間でどんぐらい時間割けてました？例えば毎日30分とか、できる日とできない日が交互にあって、できる日はまあ30分ぐらいやってたとかあると思うんですけど、どんな感じのスケジュールでした？
あ、もうどっちかっていうと、山さんに早く見てもらいたいから、
はい、
できれば1日で本当に早く帰る時間にまとめて、
はい、
記事を作って、
はい、
ガッてやっちゃって、
はい、
で山さんに出すっていう、
なんか。あ、なるほど、なるほど。で、まあ、年末から1月中旬とかなので、まあ、2、3週間ぐらいという感じですかね。
そうですね。
が、まあ、一番、まあ、繁忙期もあったし、文章ちょっと書く必要があるというのがあって、一番大変な時はそのぐらいだったという感じですね。はい、で、聞きたいこととしましては、今回の難易度みたいな部分に関してなんですけど、山田としては、その、まあ、多分この対談音声を見てくれている人もすでに、ご存知だと思うんですけれども、やっぱその、最初のコンサルで難易度を上げてしまうと、たとえそれがどれだけ本質的に正しいものだったとしても、どうしてもやっぱ脱落者が増えてしまうっていうのがありまして、もちろん山田的にはその、マーケティングのすべて、コンテンツ作成、ステップメールの作り込み、売れるレターとか全部教えたい気持ちもあるんですけど、まあ、正直そうやってやっぱ難易度が 高いので、まあ、挫折する人も出てきてしまうというところで、本当に思い切ってかなり削ぎ落として、集客の部分だけにこう徹してもらう、メルマガに流入さえすれば、あ、月10万、20万と利益が出ていくというのをコンセプトに今回も作ってるんですね。で、そうですね、忙しい中、難易度、どうでした？
あ、全然苦じゃなくて、
はい、
本当に先に実践されている方とかもいますけど、
はい、
忙しい時間に隙間時間使ってできるので、はいはい、私の中では全然苦ではなかったです、はい、難しくもなかったです、
はい、
本当に初心者の人でもできますし、
はい、
子育て中の主婦の人でもできると思いますし、
はいはい、
定年をされたね、シニアの人でもできるような、
はいはい、
それぐらいの難易度だと思います、
はい、
パソコンとスマホがあれば、
はい、それは良かったです。思い切ってこういろいろ知りたいところを思い切ってこうガッと削った甲斐があるっていう感じですね。ありがとうございます。はい、で、ちょっと一個聞きたいのがありまして、山の、まあ、コンテンツ、山のコンサルを受けようかなってなるわけじゃないですか、うん、その前に副業を始めなきゃなっていう時期があったわけで、まあ、なんかメルカリ社の移動編集をよろしくお願いしておられたと。これ何ヶ月ぐらいありました？
もともと2022年の年明けぐらいからなんか副業をやってみたいなと思ってて、
はい、
半年ぐらいは情報収集してるような感じで、
はい、
で山さんを見かけたのはツイッターで去年の秋ぐらい
か、はい、秋ぐらい
にアカウントを見つけて、それからメルマガを登録して、
はい、
山さんを知った感じですね。
なるほどなるほど、なるほど。じゃああれですよね、そのなんかこう山がよく言ってるのはコンサルとかはなんかその日にパッとなんか見つけた人すぐ決めちゃうんじゃなくて、よく人となりとか実績がちゃんとあるかとかを確認した上で、いやこの人のところで教われば結果出るだろうなって確信して申し込んだ方がいいよっていつも言ってるんですよ。なのでなんかツイッターで山を見かけて、なんかその次の日に申し込んだとかではなくて、もう2ヶ月3ヶ月とか山の発信を見てて、
そうですね、
あ、なんかこういう人なんだとか、あ、教えてる人結果出ていってるなっていうのも、まあ、2ヶ月3ヶ月前の見極めるのには十分だと思うんですよね、
はい、
この人困ったなみたいな。で、見極めた末で、まあ、その年末頃にタイミングがあって、まあ、申し込んでくださったという感じですね。なるほど。はい、ちなみに副業、そうですね、やっぱ同僚とか見てると副業に興味が一切ない人も多い中、副業しようかなってこうなんとなくでも思い始めたきっかけって何ですか？
生活に少しゆとりを持ちたいなっていうのと、
はいはい、
あと漠然とした40代なんですけど、
はい、
将来に対する不安みたいなのがありまして、
はい、40代だったんですか？32回だと思ってました。そうだったんですね。はい、
そういうのがあって、
はい、
あとは会社なんですけど、
はい、
あの自分の力で何かお金を稼ぐ経験をしてみたいなっていうのがあって、
はい、
で山さん教材だったら実績もすでに、
はい、
出てる人もいて、
はい、
で再現性も高くて、
はい、
で私みたいな忙しい会社で隙間時間でできちゃう、
はい、
農家だったので、
はい、
山さんのコンサルを受けてみようかなって思いました、
はい。山はやっぱすごい常々感じているのが、まあ、マーケティングの一要素でもあるんですけど、なんか生きてるアカウントのリアルな成果報告ツイートが一番強いと思ってて、何でもそうなんですけど、まあ、山の場合だったらそのツイッター常に結果が出てる人がたくさんいるというところで、例えばなんですけど、そうですね、例えば最近 Z 世代の女の子たちの調べ方としては、なんかこうインフルエンサーがステマでナイトブラがすごいいいとか、このサプリがめっちゃいいとか投稿したりするじゃないですか。でも彼女だって、でもこの宣伝ってお金もらってやってんじゃないかなみたいな考えるらしいんですよ、今の18歳とか。だから彼女らはツイッターとかインスタとかでそのなんとかナイトブラとか調べて、そのリアルな口コミを調べるんですね。でしかも口コミもちゃんとアカウントに飛んで、この人なんかフォロワー300人しかいないし、すごいただの日記というか、なんか一般人のリアルなツイートっぽいから多分本当にいいんだろうなとか調べるらしいんですよ。調べるっぽくて、でもそれ感じるんですけど、まあ、どのジャンルでも全く同じで、ビジネス系でも、まあ、ビジネス系じゃなくても、やっぱりそのお客さんのリアルな声の生きてるアカウントの良かったっていう発信が一番その次につながると思ってるんですね、
はい、
でこれってやっぱりその資料の質とか教材とか中身を作り込む発想にならないとできないことなので、やっぱ発信者、他の発信者にありがちな、まあ、広告でリストを集めるだけ集めてとりあえず売って後のサポートが知らないみたいな感じだったりすると、いい口コミが一切なかったりするので、まあ、それがめちゃくちゃ遅延で頑張るとかやってる人もいるみたいですけど、まあ、そういうのじゃなくてね、やっぱりちゃんとした結果出てる人のいい口コミが出てくるっていうのは、ちゃんと中身の方の質に力を入れてないとできないことではあるので、
いいですね、
その辺はね、まあ、ちゃんとできてよかったなっていう、
ま
あ、気持ちもありますね、
はい、
はい、そしたら、お聞きしたいのが、さっきの内容とかぶってくるのもあるんですけど、発信者、まあ、ビジネス系の発信者ってすごいいっぱいいるんですけど、はい、まあ、山さんがなんか良さそうだなと思ったのは、まあ、いろいろあると思うんですよ、実績とか価値観とか教えてる人の実績とかだと思うんですけど、まあ、あれだけ教えてもらえるとっていう感じですね、うん、
まずは発信されてる情報の内容に齟齬がないというか、
あ、
それはすごい、
はい、
自分の中では大切なところだったので、
はい、
そこはありますね。
あ、一貫してる。
そうですね、はい、情報発信されてるメッセージに一貫性があって、
はい、
ちゃんと理屈の筋が通ってて、
はい、
よくいわゆるこういう系のビジネスアカウントに、
はい、
なんか昨日言ってたことと今日言ってることが逆のことになっちゃって
多いですね、多いですね、本当にな
かったんで、山さんは、
はい、
あとメルマガとかも事前に登録して、
はい、
山さんの人となりとかも、はい、 生い立ちも含めて少し知ることができたのも私の中では、
はい、
山田さんにしたところの大きな要素の一つかもしれないですね。
あ、それは良かったです。まあ、やっぱさっきの話ともつながりますけど、2、3ヶ月ぐらいはそのこの人ほんまかいなっていうのを見極める期間がやっぱあったわけですからね、うん、そこで、まあ、3日とかならこう一貫性のなさをごまかすことってできると思うんですけど、こうなんか3日間だけ集中してなんかボロが出ないようにしようとかできると思うんですけど、やっぱ2、3ヶ月の長い期間しっかりこうぶれずに一貫してるっていうのはやっぱ、まあ、考えてることが本物っていう証だとは思うので、うん、まあ、そのあたり、まあ、価値というか、まあ、良さというか、まあ、感じてもらえたのは良かったです。
そうですね、
はい、
ゾウムゾウの人も結構、はい、いる世界ですけど、山さんはちゃんと筋が取ってたの本当に良かったです、
はい、ありがとうございます。はい、で実際にコンサル受け始めてからなんですけれども、どんな変化がありました？
山さんのコンサル受ける前はいろいろあの数万円で売られてる、はい、あのブレインとかの教材を少しかじってはやって、はい、成果が出てっていうのを何回か繰り返してて、
はい、
あの自分の中でもどの商材が自分に合ってるんだろうなっていうのがなかなか分からなかったんですけど、
はい、
山さんのコンサル受けてからは何でしょう、行き先が分かるというか、
はい、
船で言うとコンパスとか羅針盤っていうんですかね、
あ、
そういうのでこっちの方向に向かっていくと正しい方向だから間違いないよっていうのはすごい私の中では分かるようになって、はい、それはすごい良かったですね。
はい、なるほど。やっぱり人間って進んでる方向が合ってるか分かんないと動き止まっちゃう。
そうですね、は
い、そうですよね。やっぱりこれでいいのかなと思ってる時って暗闇の洞窟走ってるような感じだと思うので、うん、私こっちに走って無駄だったらどうしようと思ったらやっぱ出て止まっちゃうじゃないですか。
そうですよね。やっぱりコンサルを受けてすごい良かったのは、あの個別でやるとどうしても自分の中で分からないことがあったら自己解決をしなくて分からなくて悶々としちゃって、はい、じゃあいいやってなっちゃうこともあるんですけど、
はい、
山さんのコンサルを受けてからは分からないことは聞くこともできるし、
そうですね、はい、はい、
そこが良かったですね。
はい、やっぱりその人間ってリターンの確実性が低いほど行動できないし、リターンの確実性が高いほど行動できるんですよ。というのを考えると、そのモチベーションっていうのも単純に自分のやる気の問題だけじゃなくて、見返りがどこまでその確定してるかっていう構造的な問題だったりする部分もあるんですね。なのでなんかこう精神論だけで頑張れ頑張れっていうだけの問題じゃなくて、ちゃんと行き先が明確、ちゃんとこうゴールに向かってる感覚があると人間って頑張れたりするので、そういうところでも良かったかなという。
そうですね、はい、良かったと思います。
はい、やっぱり自動販売機って道端にあって喉乾いたらためらいなくお金入れると思うんですけど、ためらいなく入れるのは絶対出てくるから、で、まあ、150円で1本出てくるじゃないですか。もしこれが100円でただまあ出てくる確率 80% とかだったりしたら、まあ、確定しないわけですよね。なので、まあ、たった 20% の外れの可能性だったとしても、やっぱ人間ってこの外れるリスクを極端に大きく捉えてしまう生き物なので、あ、どうしよう飲みたいけどやめとこうかなって思っちゃったりとかなおさらこれがそのペットボトルで出てくる確率が 80% じゃなくて、もし 30% しかなかったらなおさらやめとこうってなると思うんですよ。っていうところでそもそも行動、手が動かないってなっちゃうと思うので、ただ、まあ、これをやれば OK ってすごい明確に決まってると手もやっぱ動くと思うんですよ。そういうところでもやっぱ最短距離でこうガンガンね進んでいくことができてどうかなんじゃないかなと。
そうですね、はい、自分でやるとどうしてもあの山田さんのコンサルを受けてから思ったんですけど、
はい、
すごい遠回りに今までしてたなって。
あちなみに具体的にはどんな感じですか？
結構あの何でしょう、自分やっぱり先生がいないから、
はい、
あの受験とかスポーツとかとして人から何かを教わるのも、お金を払ってやるのと、
はい、
自分で何か教材を買って一人で独学でやるのって全然違うと思うんですよ。
あ、まあ、そうですね、参考書かてか、まあ、ダイエット本かダイザップかぐらい違います。
そうです、本当例えるならそんな感じで、
はいはい、
そこは本当に最初から、ね、副業に興味があったら山さんみたいなコンサルを最初から個別で受けてたら、
はい、
遠回りしなくて済
む。あ、なるほど。
すごい、はい、思います。
はい、まあそう言っても副業に興味持ち始めてから1年目の出来事ですからね、うん、まあ、だいぶ早いこと言いますか、まあ、よかったです。
まあ、動画をコレクター化する前になんか山田さんに出会えて私は良かった
なと思ってます。ありがとうございます。
はい、
はい、で、コンサルを受けてからの変化で言うと、そのやっぱビジネスとか副業とか興味持ち出すと、まあ、今まで自分がやってた本業にも、まあ、ビジネスマインド的な視点から見る目が養われると思うんですよ、はい、例えば1個の会議にしてもこの会議だけ人件費がかかってるなとか、まあ、企業だったらこの会社の社長ただのおっちゃんに見えるけどこんだけ従業員雇ってるの冷静にすごすぎるなとかいろいろ出てくると思うんですけど、なんかそういう本業面で見るその仕事を見る視点が変わったみたいなのはありましたか？
そうですね、私本業で課長なんですけど、
はい、
あの副業やり始めてビジネスマインドが少し養われたんで、
はい、
今まで気づかなかった経営層が見てる視点っていうんですかね、
はい、
その事業とか会社全体とかお金の流れとか、
はい、
そういうのが副業をやることによって身についたなっていうのは、はい、思います。
なるほど。そう、まあまあ、まさにそのビジネスマインドがビジネス的な視点が磨かれるっていうことですよね、
はい、
うん、それは良かったですね。やっぱそのツイッターでマネタイズしていくっていう結構短期的な狭い視野のさらにその延長線上にあるものですけど、やっぱ今後の発展とかで必ず必要になってくる根本的な視点だと思うので、はい、それは良かったです、
はい
はい、そしたらちょっと今考えている今後の展望というのをお聞きしたくて、はい、というのは、まあ、展望というより直近じゃなくてもいいんですよ、はい、半年後とか1年後にはこんな感じにしていきたいなとか、まあ、数字の目標とかでもいいですし、うん、どういう未来図を描いていますか？
まずは今山さんから教わっているこのノウハウを自分の中でちゃんと実践して身につけて、
はいはい、
まあ、今 月に10万円ぐらい、
はい、
稼げるようになったんですけど、
はい、
20万、30万と短期的には嬉しいかなと思ってます。
はい、
あとは長期的にはどうでしょうね。コンテンツが自分で作れるようになるかどうかまではわからないですけど、
はい、
山さんの教材に身につけたことも、はい、なんか他の商材だったりに生かせるように、
はい、
していければなとなんとなく思ってます。
あ、なるほど。とりあえず目先の、まあ、やっぱそのせっかく稼げるようになったのはこれを続けない手はないので、はい、まあ、目先のことをしっかりやって地道に稼いでいきつつ、まあ、より本質的なところを吸収して、まあ、まだちょっと未確定ですけど自分のコンテンツを作る側に回ったりとか、まあ、何か別のところに補填できるくらいまでしっかりこう中小と具体を行き来できるくらいまで、まあ、完璧に自分の中で磨き上げたりとか。
そうですね、ですかね、はい、そこまでいければ、
はい、
いうことはないと思います。
はい、次、まあ、10万ちょいという感じで行って1日の作業時間が1時間前後ぐらいでしたっけ。
1時間はいかないですね。本当に少ない日だと、
はい、
15分ぐらい。
あ、あ、その日来てるリプの数にもより
て。そうですね、はい、あとは正規でツイート作る時とかでも1時間かかってないですかね。30分から45分ぐらいで、はい、大体どれぐらいかかってるのかなっていうのでメモしてたんですけど、
あ、はい、
1ヶ月で10万円稼ぐのに5時間もかかってたとか。
あ、それは良かったです。はい、それは良かったです。いやー、いいノウハウを提供できて、それはもうちょっと何よりって感じですね。
本当にツイッターで東京で混ぜたりする人も山さんのおかげだ
な。ありがとうございます。1ヶ月5時間
5時間です。
いや、すごいですよ。私はあのアカウントはね、そのビジネス系のフォロワーが増えてくることに他なりませんから、もし今後は自分でコンテンツを作って自分が売る側に回るとかのフェーズに行った時もそのアカウントはそのまま影響力使っていくことができますので、まあステップアップするってなるとどうしてもリソースが超必要になるので、まあ、タイミングとかお任せしますけど、その時もちゃんと連続してつながってる、今までのやったやつが無駄になるところから延長でいけるので、まあ、いい感じだと思います。
はい、ぜひステップアップ目指していきたいなと思います。
はい、という感じですね。じゃあ、わざわざね、山の町まで、お越しいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ、そんな感じになります。はい。